地地域合同特集。お隣さんは外国人。日本で暮らす外国人は年々増えています。お互いが分かり合うための第一歩は、まず相手を理解すること。実際に地域で暮らし働く外国の人たちにスポットを当てました。4枚の写真が掲載されています。1枚目、菊池氏。キムさんは日本人の妻トシコさんと結婚して22年目。キム・サンジョンさん、神野トシコさん夫妻。アンニョンハセヨ、こんにちは。2枚目、コウシ氏。ヘレンさんと松見さんはお隣同士。イギリスのマクナマラ・ヘレンさんとワイケンのココちゃん、松見あずささんの写真が掲載されています。ハロー、こんにちは。3枚目、大津町。竹山中蔵では共に働く者としてお互いを尊重し勉強しながら働いています。ベトナム、グエンバンタックさんと長縄義和取締役工場長の写真が掲載されています。チャオパン、こんにちは。4枚目、菊陽町。日本人の児童に中国の魅力を伝える翔山さん。中国の翔山よしこさん。ニーハオ、こんにちは。暮らす、触れ合う。近年は多くの外国の人たちが日本で仕事に就いています。さまざまな形で地域に入る外国人にスポットを当て現場の言葉を取材しました。日本人の夫と結婚したマクナマラ・ヘレンさん、甲子市在住、イギリス出身。約20年にわたる日本生活で経験した日本人との交流を聞きました。地域の人の優しさに感謝。ヘレンさんが甲子市に住み始めたのは約4年前のこと。当初は近所付き合いに不安を抱いていましたが、今では日本人の知人がたくさんできました。国の垣根を低くしてくれたのは愛犬のココちゃん。柴犬を散歩する外国人が珍しかったのかもしれません。みんなが声をかけてくれて、ココちゃんが架け橋になってくれたと目を細めます。隣に住む松見あずささんとは互いに土産を渡したりお裾分けをしたりする中、ヘレンさんが母国に帰省するときには松見さんが長期でペットの面倒を見ます。預かり先を探しましたが、長期で世話をしてくれる業者が見つからなくて悩んでいたら、松見さんが助けてくれましたと感謝します。松見さんは困っている時はお互い様、国籍は関係なく隣人として普通に交流しただけです。自然と仲良くなりましたねと笑います。地域の人たちが温かく受け入れてくれて、今の生活はとても楽しいです。地域に溶け込むことができたヘレンさん、その裏側には住民たちの温かな支えがありました。外国人との共生を目指して、車の部品を製造する竹山鋳造株式会社大津町は平成30年から技能実習生を採用しており、従業員90人のうち8人が20歳代のベトナム人。同社の長縄義和取締役工場長は、スマートフォンの翻訳機能と簡単な日本語で分かりやすく伝えるよう心がけています。仕事の指導は動画やイラストなどを駆使し、少しでも働きやすい環境になるよう工夫していますと説明します。実習生のグエンバンタックさんは、他の実習生と一緒に生活しているので心強い、会社も親切に支えてくれるのでとても良い環境で働けていますと講師の充実を明かします。武蔵ヶ丘小学校菊陽町では、外国にルーツを持つ児童への支援や、日本の児童が主に中国の文化を学ぶパンダの会の活動が長く続いています。同校の寺岡良介教諭が、言葉の違いで生活や勉強に苦労する児童を見たことがきっかけで平成11年に指導、在留邦人2世の妻として昭和62年に来日した中国出身の翔山よしこさんに声をかけました。翔山さんは 同町の日本語指導員に就任。パンダの会のほか、家庭訪問の通訳、運動会の中国語放送などを続けています。庄山さんは地域の人が支えてくれたおかげで日本に馴染めた。次は私が恩返しする番と話します。寺岡さんは日本と外国の共生が広がると差別や偏見にとらわれず他国を知る機会になる。国際理解のためにも活動を継続していきたいですねと先を見つめています。4枚の写真が掲載されています。1、ヘレンさんのペットは松見さんにもすっかり懐いている。2、竹山忠蔵にはベトナム語の挨拶を掲示。3、菊陽町で外国人教育を企画した寺岡さん。4、パンダの会ではクイズやダンスを交えて中国の文化を児童に伝えている。菊池郡市、菊池市、甲子市、菊陽町、大津町の在留外国人人口の推移。平成26年は約800人、平成27年約900人、平成28年約1000人、平成29年約1300人、平成30年約1600人。
教えて、聞かせて、みんなの思い。日本に住む外国の人たちや外国人と交流を続ける日本人に日頃の思いを話してもらいました。谷アリスさん、エミリちゃん、甲子市、出身国イスラエル。イスラエルで日本人と知り合い結婚、来日1年目。子育て中のお母さんたちと交流したいのですが、まだ日本語が得意ではありません。私は日本語を頑張るので、日本人も英語に興味を持ってくれたら嬉しいです。みんなと積極的にコミュニケーションを取りたいので、気軽に話しかけてください。日本に来て驚いたことは、なぜ緑色なのに青信号というのでしょうか。日本語は難しいです。笑い。シャローム、こんにちは。アリスさんとエミリちゃんの写真が掲載されています。中村ジョンさん、大津町、出身国アメリカ合衆国。日本人の妻と子供2人の4人家族、来日5年目。子育てで最も大切なのは国が安全なこと。日本は治安が良いので安心して暮らせますね。地域の人との交流はゴミ出しで挨拶するぐらい。話しかけてくれる人もいますが、英語教室のようになってしまうので、もっと日本語を話せるよう頑張ります。生活する上で困ることはありませんが、病院や銀行などの専門的な言葉は難しいです。でも、みんな親切に手伝ってくれるので感謝しています。スマートフォンの翻訳機能も活用していますよ。はい、やあ。笑顔のジョンさんの写真が掲載されています。菊池国際交流協会理事、秋月健二さん、菊池市上町。技能実習生で日本に来た海外の人たちに日本語を教えています。実習生を秋祭りに誘って浴衣を着せてあげたら、写真を SNS に上げて大喜び。せっかく日本に来たのですから、仕事以外にも文化に触れ、たくさんの思い出を作ってほしいです。実習生はひたむきに仕事を頑張っています。見かけたら優しく接してあげてください。こんにちは。秋月さんの笑顔の写真が掲載されています。仲良くなれるコツってあるの？1、少しの工夫で交流が深まる。昭慶大学現代文化学部文化言語学部畠山真一教授。日本人は外国人と話す際に英語を使おうとする人が多いです。でも英語圏以外の外国人と話すときは、実は簡単な日本語で話しかけた方が通じるのです。日本で働く技能実習生の多くは英語以外が母国語。彼らは日本語を勉強していることが多いので、簡単な日本語でゆっくり話しかけてあげてください。 文字はカタカナよりひらがなが伝わりやすいでしょう。また、おいしいものを教えてあげたり、単語でもいいので、相手の母国語を少し話したりしてみてください。身振り手振りを含めたジェスチャーも効果的。コミュニケーションをする意思を相手に伝えましょう。心の垣根が低くなり、きっと相手は喜んで交流してくれるはずです。畠山教授の写真が掲載されています。仲良くなれるコツってあるの？2。挨拶や世間話をしてみて。出身国韓国、菊池市国際観光マネージャー、キム・サンジョンさん、菊池市砂田。菊陽町出身の妻と結婚し、平成12年に来日。平成19年から菊池に住み、翻訳や通訳などをしています。私は日本語を勉強していましたが、方言の聞き取りに苦労しました。でも、わからない言葉を質問すると、相手は親切に教えてくれるし、覚えた熊本弁を使うと、その場が和みました。積極的に交流することで友人も増えて、日本の生活が充実したものになりました。日本人と話すきっかけがないだけで、交流を持ちたいと考える外国人は多くいます。簡単な日本語での世間話や、アンニョンハセヨのように、相手の母国語の挨拶でいいので、声をかけてみてください。笑顔で答えてくれて、お互いの世界が広がるかもしれません。キムさんの写真が掲載されています。サンジーブ・クマルさん、孔子市、出身国インド、アンジャナ・クマリさん、妻、カシアプ・アーリャンさん、息子、カシアプ・イシタさん、娘の4人家族、来日17年目。日本各地で料理の仕事をして、平成22年に孔子市で自分の店を始めました。困ったことは、保証人を立てるのが難しかったこと。部屋や店を契約するときに大変でした。でも、普段はそんなに困ったことはないですね。以前はお客さんとあまり触れ合うことがありませんでした。自分の店を出してからは、お客さんと会話できるので嬉しいです。子供たちには友達がたくさんいて、元気に小学校へ通っています。みんな優しく対応してくれるので、日本語をもっと勉強し、交流を増やしたいです。ナマステ、こんにちは。サンジーブ・クマルさん一家の写真が掲載されています。浦河ヘザーさん、菊陽町。出身国、アメリカ合衆国。アメリカの大学で日本人と出会い結婚。来日24年目。外国人を前にすると緊張する人がいますが、あまり気を使わず、ゆっくり日本語で話してくれると理解しやすいです。特別扱いではなく、気軽に普段通りの接し方をしてくれると嬉しいですね。地域に馴染むには、外国人も日本人も歩み寄ってお互いに慣れることが大切。勇気を出して触れ合うことで、外国や異文化を知るきっかけにもなるし、人の輪も広がっていくと思います。ハロー、こんにちは。ヘザーさんの写真が掲載されています。広がる活動と増える外国人。子どものうちに外国人と触れ合うことで違う人種や異文化を自然と理解できる。自分が日本と外国の架け橋になれたらと思い続けていますと庄山さんは言葉に力を込めます。寺岡さんも活動は武蔵ヶ丘小学校が中心ですが交流が広がることを願っていますと語ります。これから先在住外国人はさらに増えると予想されています。外国人が身近に存在する生活が普通になる時代はやがて到来するでしょう。来日する外国人の多くは国や日本人に興味を持っています。秋月さんは仲良くしたいと思っているのに、日本人も外国人もお互いに関わる機会が少ないだけ。どちらかが心を開くことで、距離が縮まり、両者の誤解も少なくなる。そして、外国人にとって気軽に交流できる日本人の存在があると、日本の生活に馴染めるはずです。 と説明します。あなたの周りにもお互い気になりつつも話したことがない外国の人がいるかもしれません。この機会に一歩踏み出し声をかけてみませんか。ひらがなで情報発信。昨年10月の台風19号の際、長野県がツイッターで外国人の住民に向けた相談窓口案内をひらがなで投稿。4万件を超えて拡散され、大きな反響がありました。ひらがなの情報発信は今後ますます重要になりそうです。長野県防災のツイッターより画像が掲載されています。国際交流団体菊池郡市内では外国人の皆さんと触れ合う地域団体があります。ぜひ一度参加してみませんか。菊池国際交流協会、電話 25-7252、 菊池市市長公室内。大津町国際交流協会、電話 096-293-3111、 大津町総務課内。日本人も気軽に参加を。菊池国際交流協会、郷志和弘会長。菊池市立町、友好都市から受け入れた海外の交流団の人たちが菊池の祭りやマラソン大会といったイベントで市民と触れ合い喜んでくれるのが嬉しいです。外国人と市民の交流を深めるためにも、これからは会員以外の一般市民も多く巻き込み、海外との交流人口を増やしていきたいです。写真は浴衣を着て菊池の秋祭りに参加している様子です。郷志和弘さんの写真も掲載されています。サポートセンター。熊本県外国人サポートセンター、生活で困っていることがあれば相談できます。電話来所相談課、相談無料、秘密厳守、多言語対応、在留手続き、雇用、医療、福祉、出産、子育て、子どもの教育などの相談ができます。電話 080-4275-4489、 場所県庁本館7階国際課内。相談時間、月曜から金曜8時30分から17時15分、祝日12月29日から1月3日を除く。菊池地域合同特集終わり。